昭和38年度芸術祭参加、近松門左衛門作、義太夫五番太平記、丸本の墨譜による復曲。浅野長則が吉良義仲を人情に及んだのは、今を去る262年の昔、元禄14年3月のこと。そしてお家を断絶された浅野の家臣は、元禄15年12月、ついに吉良家に討ち入り、復讐を遂げ、翌年2月、一件ことごとく落着し、四十七士は切腹を命ぜられました。おなじみの赤穂氏の事件でございます。これが初めて人形浄瑠璃に仕組まれましたのが、今日お聞きいただく近松門左衛門の五番太平記で、事件落着から3年を経た宝永3年6月のことでした。この五番太平記は、前の月に上演された健康奉仕物見車の後追い狂言で、2つの作品のつながりは、健康奉仕物見車で活躍した縁屋の浪人八幡六郎が、大星由良之助と名前を変えて歓喜しているというだけのことですが、この2つの作品を続けて見てみますと、赤穂氏事件の脚色であることがわかります。しかし五番太平記の初演される前、事落着からわずか12日目に江戸で吉良家討ち入りを暗示するような趣向を加えた歌舞伎が禁止された例がありましたので、抗議をはばかり、あまり露骨には描かず、事件の背景を太平記の世界にとり、人物も甲野諸能と縁屋高貞の争いに置き換えて脚色してあります。それでは今回復曲いたしました五番太平記のうち、大星官居の段のあらすじをご紹介いたしましょう。縁屋の浪人八幡六郎は、大星由良之助と名前を変えて山科あたりの裏座敷に住まっています。その留守中に鎌倉にいる同志の面々から敵討ちの好機が来たことを告げる手紙が続々と届きます。息子の力也は下男の岡兵衛を敵諸能の回し者と思って切りつけます。折から帰った由良之助の静止も間に合いませんでした。岡兵衛は縁屋の足軽寺岡平右衛門で、偽って諸能方に入り込み、その様子を探り、また大星の放埒を伝えて油断させたことを告げます。そして大星の望みに応じて諸能の屋敷の案内を五番に石を配って示し、ついに息絶えてしまいます。前の日国元より来ていた由良之助の母と妻は、五番に見える由良之助の姿を見て、敵討ちの意思はもはやないものと思い込んで激しく勇めた上自害します。そこで初めて由良之助は本心を明かし、虫の息の母は喜んで死んでいくのでした。由良之助親子は嘆きを包み、本望を遂げんと出立いたします。赤穂氏事件は歌舞伎や人形浄瑠璃に随分数多く仕組まれていますが、この五番太平記を最初とし、聖徳三年紀の海音の鬼影武蔵屋文、さらに享保17年並木宗助ら合作の忠臣小金の短冊を経て、並木英介の歌舞伎脚本大屋数四十七本の影響のもとに、奏本忠臣蔵に集大成されることになります。五番太平記の史的価値はこうしたところにあり、劇的展開の根本をなす道義観をはじめ、世界を太平記に取ること、登場人物の名前の多くがそのまま踏襲されていること、その他部分的趣向にまで 随分多くの影響を及ぼしています。このように演劇史的に高く評価されております五番太平記を丸本の墨譜によって鶴澤寛治さんに復曲していただきました。本文はもちろんそのままに、そして音楽的にも丸本に残る節付け、つまり墨譜に忠実に従い、近松五郎の力強く幅広い音声でおおらかなコセコセしない節回しを再現していただきました。この曲の音楽的な特徴について少し触れますと、言葉つまりセリフの部分と字つまり文学的な叙事の部分、そして言葉から字への移りの字色で主として構成され、節つまり音楽的な叙情の部分は極めて少なく、もっぱら筋本位に劇的展開を伝達する浄瑠璃と考えられ、これが近松の浄瑠璃の特徴の一面とも見られるわけです。場面としましてもその構成は単純であり、文章も簡明で、ひたすら復讐に向かう武士道精神を描いてあります。技巧的といえますのは、碁石によって由良之助が岡平から諸の親方の様子を聞くくだりですが、ここの表現も非常に短い言葉が急速なテンポで次々と重ねられていますので、極めて写実的な緊張感のうちに進行されます。時代物ではありますが、概して世話物を思わせる描写態度であります。それでは義太夫五番太平記大星寛著の段を聞いていただきましょう。演奏は浄瑠璃竹本津太夫、三味線鶴澤寛治のお二人です。